今日のテーマトークは、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション交渉です。はい。では、マリオンさん解説お願いできますか？
はい。映画 .com から解説読ませていただきます。地球外からの侵略者が日常に溶け込んだ世界で、青春を謳歌する少女たちを描いた浅野陰陽原作の同名コミックをアニメーション映画化した二部作の後編。入試に合格して、愛や凛と同じ大学に通い始めた門出とオーランは、竹本双葉や田沼誠という新しい友達もでき、おじろ先輩が会長を務めるオカルト研究会に入ることに。一方、宇宙からの侵略者は、東京各地で目撃され、自衛隊が駆除活動を繰り広げていた。上空の母艦は傾いて煙が立ち上り、政府転覆を狙って侵略者狩りを続ける過激派グループ、正教頭も暗躍。世界の終わりに向かってカウントダウンが始まる中、オーランは不思議な少年、大場に再び遭遇する。音楽ユニット、夜遊びのボーカル、イクラとしても活動するシンガーソングライターの生田リラが門出。歌手、タレントとして活躍するあのが、オーランの声をそれぞれ演じるほか、浅野陰陽原作の映画、霊楽の監督を務めた俳優の竹中直人が、侵略者の議長役の声優として友情出演。はい。
はい。では、ここから内容に触れる話していきますので、ネタバレ気にされる方がいたら、ぜひ、でから聞いていただけたらと思います。では、サワリの感想、前田さんいかがでした？
なんか結構感想難しいなって思ってたんですけど。
はい。わかります。
まあ、結構この映画単体で評価するのがちょっと難しくて。
はい。
まあ、ちょっと原作を読んでるとちょっとキャラクターに対する思い入れがあったり。するんで、もう、なんやろ。全身ちょっと泣きそうになりながら見てて。で、最後がやっぱりこう、原作と違うラストっていうことで、ちょっとそこをどうするのかなっていうのは一番気にしてたんですけど。なんか、すごい納得できる気持ちもあるし。なんかもっと全部ぶち壊してくれてもよかったんだっていう気持ちもあるかなっていう感じです。はい、そんな感じです。
はい。マリオさんいかがですか？
そうですね。なんか、本当にラスト全然違いましたねっていう、まず、原作と、もう全然味わいが違うっていうことで。で、まあ、ちょっとそれが、なんだろうな。これ原作読んでなくて映画を見てたらおーってなってたのかなっていう感じはちょっとするというか。やっぱ漫画のラストの方が僕好きかなーみたいな風にはちょっと思っちゃうところはあって、でも漫画のラストはラストでちょっと言いたいこともあるし、みたいな。で、映画のラストはラストでめちゃくちゃ言いたいこともあるし、みたいな感じで、ちょっとなんかこう、もう僕は結構全力で、うわーって、なんかもう乗っかりたい気持ちだったんですけど、なんか乗り切れてないな、みたいな感じがちょっとしてしまうっていうのが正直な感想ですね。下手したら年間ベストかみたいな感じになるかなーって思ったらそうでもなかったっていう感じ、でしたね。はい。
はい。おいさんいかがですか？
そうっすね。なんか、お二人の感想わかるなと思って聞いてたんですけど、その、原作と、まあ、ラストに関して僕もちょっと言うと、原作と比べて好きな部分もあるけど、なんか、まあ、原作のラストは実はそんなに好きじゃないんですよね。むしろ。それって、むしろここまで描いてきたこと全部なかったことにしてないって思ってるんで、割とあのラスト僕そんなに好きではないんですけど、それに比べたら本作の落とし方の方がまだ好きかなと思いました。ただ、前田さんおっしゃったように、もっと壊れてくれてもよかったなっていう、なんか、破壊願望みたいなものもちょっとどこかにあって、なんか、不完全燃焼感がちょっと残る感じで劇場後にしたのはちょっと正直なところですかね。はい。
はい。僕はですね、まず、交渉の話を映像として見てみて、あ、僕、思ってたより、デデデデの話そこまで合ってないなって自分にって思ったんですね。結構しんどいなって思って、話のノリ自体は。で、やっぱ漫画は、漫画がめちゃくちゃうまいので、あと、こう、メインの、話の筋以外の情報量が多いから結構そこでキャラクターのこと好きになったりしてそこで乗れてるんですけど、エッセンス抽出して日本の映画にまとめると結構しんどいなって、音で聞くとこのセリフしんどいなとか、動くとこの絵しんどいなみたいなことが結構あって、全体的には割とちょっと苦手だったかもしれないです。それは映画を見て気づいた部分というか、漫画だけだとあんまりそこまで思わなかったんですけど、ただラストに関しては僕映画の方が好きです。で、そんなにまだ ここが引っかかるなみたいなところに気づいてないだけかもしれないです。あの、さっき見終わったところなんで、交渉、
うんうん。
なんで、まだちょっとこう、掘り下がってないというか、自分の中で。ああ、なんかその終わり方ありやなって思えたぐらいの温度感で来てるので、もしかしたら、なんか、あ、これダメっていうところに気づいてないだけかもしれないんですけど、僕としては、あの、漫画より映画のラストの方が好きでした。
うん、
っていう感じですね。はい。では、お便り紹介していきたいんですけども、今回多いので、ちょっと巻き目でいきたいなと思うんですけども、じゃあ、5つ目、前田さんお願いします。
はい。ムーニーマンさん。店長メンバーの皆様、はにゃにゃふは、前哨を見て雷に打たれ、すぐに原作を大人買いし、芸術点の高さに泡を吹いて、カニ歩きのまま交渉を鑑賞しました。絶対という言葉が印象的な本作。推しとは異なる、独特の重みがふわふわと広がりそうな風呂敷を力強く押さえてくれました。漫画媒体を重要無尽に活かした原作に対して、映画交渉は素朴な終幕でした。温暖と門出と時々侵略者という世界の枠組みを最後まで貫徹した物語として受け取っています。挿入歌は楽曲自体の符号は別にして賛否がありそうですが、人類滅亡シリーズのような映像と音楽の違和感の妙、もはや一種の様式美だと思うのです。あれがなければ、ヒロシや渡良瀬が吹き飛ぶ姿はとても直視できません。前哨の衝撃は超えずとも、何とかしてスタッフロールに乗りやしないものかと企ててしまうくらいには大好きな作品です。皆様の感想を楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
挿入歌は、
うん、
これ賛否あるもんなんですか？いや、これこのための曲じゃんみたいな感じだと思うんですけど。
うんうんうん。
でもなんかあの挿入歌自体の賛否とかじゃないんですけど、
うん。
前哨ってあのちゃんだけでしたよね、多分。
はいはい。うん。あ、うん、いや、いくらちゃんも入ってましたよ。
あのその二人だけだったじゃないですか。
あ、うん、ですですです。
そこをなんか、その二人じゃないんやっていうのはちょっと思っちゃいます。
ああ。
わかんない。それがちょっと賛否かわかんないけど。
うん。でも、この、電波組のこの、明日地球が粉々になって思って、これもともと、作詞は浅野稲生ですからね。
そうそうそう。
だから別に、合ってんじゃんっていうか、
うん、
この話にもぴったり合うしと思ってましたけどね、うん、っていうのがあったので、うん、そうか、賛否割れてる感じだったのかなって、あんまり真周囲の感じってよくわかってなかったんですけど。
こう、映像と組み合わさると、結構おぞましい、絵にはなってた気はしますけど、ね、うん、まあ、あの、そこがこの本作の特徴だとは思いましたけど、
そう
あの、温度感で都市が滅びていくっていうのは、
うん、
これをやるんだっていう、ちょっと、覚悟みたいなのは感じましたね。
うん、
この感じ伝わってくれっていう、あの、うん、これを伝わると思ってやってるぞっていう、惹かれるかもしれないけど、うん、これを伝えるぞっていうね、覚悟みたいなのは感じましたけどね。
うんうんうん、
なんかむしろあのシーンが気持ちよかったからもうそのまま全部なくなってくれたらよかったのにって感じですよね。
ちょっとわかります。
いや、そうっすね。わ、うん、かるなーっていう。わかるわ。
思ったよりもカタストロフがあれちっちゃいなってなっちゃったというか。
そうなんですよね、うん。ちっちゃってなった。本当に。うん。
うん、でもあれ、規模的には漫画の方とそんな変わんないんですかね。そ
う
そ
う
そ
う、おっしゃる通りだと思います。
変わんないですよね。うん、
だから、その世界の方での光ってるシャボン玉みたいなやつの被害が割と最小限に抑えられてるから、そんなにカタストロフ感がないっていう。漫画多分結構その辺もいろんな地域で同じことが起こってるよみたいなことを描写してたと思うんで。
そうそう。
映画ではだから、ある意味世界が助かったっていう方向に舵が切れてるわけじゃないですか。
うん。
そうですね。
漫画よりも。
はい。
そうですね。
なんかそこが、いや、なんやろな、それがすごい狙ってやってるラインやとは思うんですけど。
はい。
なんか、微妙な助かり方やな、みたいな。
うん。
まあ、それは、
うん、そう、
うん。そうなんですよね。あの盛り上がりからして、あれの着地はすごい、なんか、あれみたいな感じになっちゃうんだけどなっていうのは、めちゃくちゃ思っちゃったっていう。うん。
うん、
あとちょっとその、まさにカタストロフシーンで思ったのが、漫画って止めだからよかったんだなっていうのは結構思って。
あ、
うん、
あ。
その、漫画って止まってる瞬間には、気づかずに吹っ飛んでいってる人たちが見えるじゃないですか。
うん
うんうん、
で、その、なんか、怖さというか衝撃みたいなのが結構、えぐみがあって残ってるんですよ、漫画に関して。
うんうんうん、
ただ、映画だと一瞬でそれがこう、降っていなくなっちゃうから、こう、ちょっと残りづらかったなって感覚がなって。
うん、
なんかそう、それ、そのまま、何もかも、なくなるんだったら仲良かったんですけどね。
うんうん、うん。
そうですね。
でも唯一ちょっと許さなかったのが、あの、黒騎士が、アクロキシってわかる、うん、あの、
はい、
弟の、
はい、
アスタリクス触って、
うん、
触るシーンあるじゃないですか。
はい、
はい、はい。
あんな入れんなよって思いました。なんかその、黒騎士だけめっちゃかわいそうやんと思って。
うんうんうん、
いや、他の人と一緒に吹っ飛ぶでいいやんみたいな。黒騎士にそんな見せ場作らんでええでみたいな。
うんうん、
あれなんか、えなんかあれ漫画なかったじゃないですか。
なかったですね。
うん、あ、そうですよね。漫画でなかったですよね。
うん、そうなんですよ。えなんかなんで黒騎士だけこんなひどいことするのと思って。
うん、
え
確かに。
ひどいと。結構、ショックシーンです、自分と。
うん。
黒騎士好きなんで。
なんかね、やるなら全員等しくやればいいかなと思うんですけど、
なんか
せめてやるなら、ね。
う
ん。
えぐいやん。一人だけえぐい感じで死んでるやんって。
うん。
いや、そうですね。うん。やっぱ漫画、さっき、交渉見終わった後、こう収録始めるまでの移動中に、ちょっとだけ最終巻読んでたんで、最終巻というか、11巻、12巻かな。だから、カタストロフから、この、本当に後の話があるじゃないですか。
はい。
で、カスタストロフのシーン見てたんですけど、すごいんですよ、本当に。
うん。うん。
画力がすごくって。で、映画だともう時間軸に沿ってしかそのカタストロフってないんですけど、漫画だとこう、書き込まれた情報量の分だけそのページに長くいるような感覚になるんですよね。
うん。
うん。うん。
しかもそれが何ページにもわたってなんで、崩壊の規模は多分映画と漫画ほぼ一緒だと思うんですけど、やっぱ漫画の方がえげつなく見えるんですよ。やっぱそれは、こう、紙に焼き付けられた情報としての熱量がやっぱり映像より強いなって思って、
うん、
そこはやっぱこう、なんかね、時間によって流されていくものとは違う漫画媒体の、こう、色が出てたなと思いましたね。
うんうんうん。
うん、
はい。次のお便り行きましょうか。
はい。
はい。
はい。では、マリオンさん、お願いします。
右側に気をつけますさんからです。皆様、最近聞き始めました。ホクホクと過去ログを聞いています。前哨交渉を映画館で鑑賞済み、漫画は、大学での殲滅作戦ぐらいで離脱しましたと。はい。個人的には、映画で世界系するなら、新海誠ぐらい大風呂敷を強引に畳んで、ドヤ顔して欲しかったんで、小さな成功と失敗に感じて、悲劇、気持ちいい体験と悩んで映画館を出た身です。あ、なんかすげえわかるな、この感じ。前章はこれでもかというぐらい、彼女らに寄り添って感情を植え付けたのに、それを使い切れてないというか、大場と小比類巻が場を荒らしたり、ご都合主義的に FBI がいる会議場にいたり、人工知能のキーが誰か知っていたりと、え、これどういう気持ち持ってったらよいのか、となっています。マルチバースものなので、まだやり直せるよなぁ、とかも思っちゃうので、どう理解していけばいいかヒントをもらえると嬉しいです。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
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 新海誠の名前が出ちゃったんで触れざるを得ないかなっていうところなんですけど。
いや、そうですよね。いや。
はい。
いや、本当に僕もこのお便りの方と同じ、やるなら新海誠ぐらいやれやって感じがすごいしてしまったというか、本当に全部壊せやっていうか。
うん。
感じがすごいしたので、なんか、この気持ちめちゃくちゃわかるなって僕、思いましたね。うん。
うん、
本当に前章であんだけこう、門出と温暖のことがめちゃくちゃこう好きになっただけになんかちょっと、え?みたいな、そこ、そういう終わり?みたいな感じでやっぱなってしまうのは、ちょっとこれ、ちょっと、みたいな感じがすごいしちゃいましたね、僕の中では。
ああ。いやー、僕の限られた世界系遍歴の中で、天気の子が究極だと思ってるんです。
はい、
本当に、天気の子が全部をちゃんとやりきってるなと思ってて、だから、はい、本当に天気の子が好きなんですよ、
はい。
やっぱそれに比べると、ま、ぬるたさをちょっと感じる
なっていう。そうなんです
よ。いや、でも、ちょっと、私天気の子、
はい、
めっちゃ嫌いなんで、
はい、
これ天気の子だったら、見てない、はい、この映画。これが天気の子だったら。だから、世界系ってくくりで話すとちょっと難しいと思うんですけど。
はい。
世界系な
ぁ。まあ、ちょっと一回世界系云々は置いといて、もうその二人だけのなんか、何かその絆だったりとか、その関係性の強さみたいので持っていって、それが全てもう、うん、それこそが全てあるみたいな、ところがやっぱりこう、今回の映画はあるじゃないですか。絶対っていうワードを何回も使うとかっていうのって。
うんうんうん、
その絶対を言い合った後に、ものすごい世界の崩壊が訪れて、
うん、
っていう流れで、その後もそこまで破壊しきってしまうしかないのではっていうぐらいになるんですけど、そこまでエモーショナルに持っていくのであれば。
うん、
で、まあ、その好き好みは置いといても、天気の子はやっぱそこまでやりきったわけだと思うんですよ。うん。それと比べちゃうと、やっぱり、 何とも肩透かしな感じっていうのは、正直思うっていう。
それに関してちょっと僕なりの意見があるんですけど、こう、片手と温暖の過去を前哨で明かしてるじゃないですか。
はい。
あれって本当は、交渉のクライマックスに転換するぐらいのタイミングで出さないと、エモーションのドライブかからない気がするんですよ。で、今回、本来そのエモーションのドライブかけるべきところを、前哨でやったことのおさらいを、登場人物に説明してる程度のダイジェスト版だったじゃないですか。
はい。
あそこで初めてバラさないと、なんていうか、あ、オンタにとって角出って、もう絶対、自分がその絶対って言い切るぐらいのものなんだなっていう、だから世界がどうなっても、まあ、世界のこと一旦置いとけるんだなっていう、その感情的な信頼感を二人に預けきらないまま、このクライマックスに入っていくような感じがあって、だから、前哨のあれ、あそこでバラしてはダメだったんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですよね。
まあ、その、前後編にこう分けた時の、
はい。
まあ、引きとしては、ありだったと思うんですけど、
うん、
まあ、漫画の流れの方が、それは見てて面白いとは思います。
うん。
漫画読んでて思ったのは、まあ、それが、あと結構その、二人の過去って結構、後の方に出てくるじゃないですか。
うん。
その時に、その前に二人が、タケコプターみたいなやつで空を飛ぶシーンが出てくるんですけど、
うん、
それがすごい効いてくるんですよね。
うん、
その空を飛べるかなっていうセリフに対して。
うんうん、
なんか、みたいな、その流れとかに関しては、まあ、その、どうしても漫画の方が、っていうのはあったんですけど、
うん、
なんか私その、この作品に関して、温暖は門出のことを、まあ、助けたかったというか、まあ、死んでほしくなかった。
うん、
だから、そうじゃない世界に行った。でも、なんていうのかな。二人にとって、二人は絶対なんだけど、二、
うん、
人が別に、お互いが世界の全てではないっていう感じなんですよ。私からしたら。
うんうん、
それが、ちょっと、決定的に違うのかなと思って、
うんうん
うん、
その、わかんない、世界系の定義わかんないですけど、
うん、
だから別に、大場とか、
うん、
渡瀬先生の話とか出てくるわけですけど、
うん
うん、
とか、まあ、他の友達も含めてなんですけど、
うん
すべてではないんですよね。ただ、存在してる世界に生きていたいっていうだけで。
うん
うん
うん、そこが私すごい好きなんですよね。
うん
うん、まあそういう意味では、なんていうのかな。まあどうしてもちょっと、こう、そうは、漫画をちょっと読んでる身からすると、いろんなものをかいつまんで入れちゃってるから、うん、ちょっとこう、駆け足な感じには見えちゃってるのは正直あったんですけど、
うん
うんう
ん、なんか二人の関係性の描き方とか、
うん
二人にとっての世界みたいなものに関しては、私はその、まあ原作含め、
うん、
そこに関しての違和感はないというか。
うんうんうん。
なるほど。
っていうのはありますね。
うん、
なんか、前哨の最後であれを出したことに関しては、僕結構、映画においてはポジティブなのかなって気をちょっとしていて。
うん、
要は、温暖の行動原理というか、
うん、
まあ、温暖が今どういう気持ちで今いるのだろうかって漫画だったら、あの事実を知った上で読み返すことができると思うんですよ。
うん。
だけど、映画っていう時間が片方から片方にか進まないというか、一方向にか進まないメディアにおいてはそれができないわけじゃないですか。
うん。
うん。
だから、あの状態で一度温暖ってそういう過去が、っていうか、バックグラウンドがあるんだって知った上で交渉を見ると、交渉を見始める段階から、すごい温暖の視点で見れるというか、
うん。
むしろ温暖に能動的に入りながら見れる気がしたんですよね、今回映画見てて。
うん。うん。
例えば今何思ってんのかなとか、この発言ってどのぐらい彼女の中でその演じててどのぐらいは違うんだろうみたいなことも思いながら見れたから、なんかそこは僕結構ポジティブには捉えてて、その映画とその漫画ってい う, こうメディアの違いの中でどうその、まあ、結構大きなネタじゃないですか、そこって。そこを扱うかっていうのを割と考えては配置されてんじゃないかなって気はして。
なるほどな。
うん。
うん。うん。
うん。
そっか。
まあなんか結構その、難しい。漫画と比較してはちょっと難しいけど、
うん、
漫画で過去に誠とかが温暖の記憶を知っていくのって、うん、その後でお父さんと会うっていう伏線に繋がってるわけじゃないですか。
うんうんうん。
うん、
ああ、はいはい。
なんかだからちょっとお父さんの話がなかった時に、その誠が、うん、なんていうのかな。いや、誠はすごい大事なキャラなんで、
うん、
彼がその二人のことを、知って受け入れるっていうのはすごい大事なパートではあるんですけど、
うんうん、
ちょっとそこに対してもちょっと 弱くなっちゃったのかなみたいなのもありますね。
うん。
うん。結構ね、交渉のあの、誠に説明するシーンが、役割として弱くは感じるんですよね。その前哨のラストにあれがあったのは確かにめちゃめちゃ効果的だし、絶対交渉を見ようってなるじゃないですか、あれは。
どういうことってなるから、う
ん。なりますしね。
うん。ただ、こう、ちょっと交渉においてあのシーンは、なんというかもう、段取りのためのシーンに見えちゃう気がするんですよね。あの件をここでちゃんと仕打ちしましたっていう。で、そっから次の話に進みますっていう、そういう、こう、アリバイを作ったみたいなシーンに見える感じはあるなとは思って、じゃあどう構成したらいいのって言われたら、まあ多分めちゃめちゃ難しいんですよ。やっぱり あそこが、でっていう話の中の最大のクライマックスじゃないですか。ハイライトというか。あれを前哨ラストに持ってくるのは確かに正しいんだけど、交渉のモチベーションが僕はちょっとだるってなった感覚は覚えたんですよね。もう一番大事な部分見てるからなっていう、その一番大事な部分のこう残りが追っかけていくような作業を残りの二分の一でやるっていうのが、なんか、あんまり推進力強くなくないって感覚はあって、
まあそれはちょっとわかるかもな。うん、あの、まあ、原作もあらかじめ読んでるというのもあって、やっぱちょっとどこかこう分かってるものをなぞりにいってる感覚みたいなのはちょっとどうしても映画を見ながら感じちゃう、というか、もうなんかそのもう見せ場終わった後それをまあなぞっていくのをまあ見るみたいな感じなのはちょっとまあ。否めなかったような気はするんだけど、でもうまくまとめてはいたからなーとか思いながら、そう。やっぱあの、めちゃくちゃこう、世界観の広がりがある漫画を、すごくコンパクトに、映画のコンパクトな尺にめちゃくちゃちゃんと収めてあるところはすごくいいなと思ったんですけど、そこはすごい良かっただけに、でもなんかちょっとどこか答え合わせしてる感もちょっとあって、いやだから、いつも皆さんこれどうしてるのかわかんないんですけど、なんかこう、映画見るときって原作先に読んでから行く人とか、映画見た後に原作読むとか、ある、いろいろこう、分かれるじゃないですか。なんかやっぱ僕はなんか、どっちがいいのかわかんなくなったなっていうのはちょっと、ありますね。
確かに。なんか、あの、原作漫画の良さってやっぱその、すごい日常、で、結構どれも、話を進める上では、全くいらない話ばっかりなんですけど、ちょっとどれも削ってほしくなかったなっていうのがあって、
まあ気持ち
としてはね、一番削ってほしくなかったのが、あの、めっちゃしょうもないんですけど、あの、誰でしたっけ、なんか学生運動みたいな参加しちゃう子。
ああ、誰だっけ。
名前がパッと
出ない。名前が出てこない。
双葉？
双葉です
。うん、はい、
うん。
そうですね。双葉でしたっけ、
うん、はい、双葉です。はい。
双葉が漫画で、あの、普通に彼氏できて、彼氏がいて、彼氏と普通にセックスしてるシーンがあるんですよ。あれ、むっちゃ大事やと思ってて、双葉がむちゃくちゃ普通な、普通って言ったらあれですけど、なんていうのかな、双葉という人間を描く上であのシーン結構入れてきたのは漫画読んでて、おーってちょっと結構思ったんですよね。
そうですね。
まあなんか、そういう、でも、なんか正直いらないんですよね。その話を進めていく上では。いらないんだけど、めちゃくちゃジャブみたいに聞いてくるシーンっていうか、エピソードがむちゃくちゃあって。そうなんですよ。ちょっとこれ、この良さをこう伝えるのってちょっと難しかったのかな、みたいなのは思っちゃったかも。
確かに。やっぱり、交渉をまとめなきゃいけない原作要素があまりにも多いから、
そうなんですよ。
なんか話に大事なところだけのエッセンスになっちゃってるんですよね。
いや、難しい。でもどこを、だからお父さんはもうバッサリ削られたと思うんですけど。
まあそれは、
個人的にお父さんはバッサリ削ってくれてよかった派なんだけどな。
そう、だから、もうちょっと削った方がよかったのかなっていう。でも、どこってなりますもんね。
そう、なんかだから、
難しい。
2時間、まあ、てか、前哨後編合わせ4時間ですかね。の映画の企画で本当に良かったのかなってのはちょっと思ったりはして。は
い、え、だってなんか、なんかアニメやるんでしたっけ、
やるんすか。
あの、アメリカとかでは、普通になんか、 20何話ぐらいのアニメシリーズとしてやるらしいんですよ、これ。
そうなん
です。映画じゃない。
え、なんでなんと思って。なんで日本でやらへんのと思って。
そっちの方が向いてますよね、絶対。
絶対そういう作品っすよ、これ。
そう。あれ僕らが見たかったのはそっちじゃね、うん、とかいうふうにはちょっと思いましたよ、正直。
そうなんです。でね、なんかね、やらなかったらやらなかったらしゃあないなってなってるんだけど、うん、やるんかいってなって。
そう。
なんで日本ちゃうねんって思いますよね。ま
あ、うん。
そう。だからその映画、我々が見た映画を、まあ、そのいわゆるシリーズ、
うん、
のものにするにあたって、もちろんなんかシーンとかも足すだろうし、
うんうん、
終わり方も、まあ、各話ごとにこう、区切りをつけるという意味でなんか終わり変わったりとかするだろうし、なんか、あれ見たかったのこっちじゃないみたいな感じはすごいしちゃいましたけどね。だからいいな、アメリカの人いいな、クランチロールいいなって思いましたけど、うん、クランチロールで見るらしいんですけど。
あ、そうなんですね。
でもめっちゃアメリカ版の声優さんとか、
うん、
はにゃにゃふわーをどうするのかとかめっちゃ気になる。
確かに。
ちょっと気になる。独特な言い回しのやつとかどうするのかなっていうのは伝わりますよね、
うんうん。
いやー、その、さっきの前田さんの言葉を借りるなら、温暖が守りたかったものって、角でもいる日常じゃないですか。
うん
うん、だから、実はこう、非日常だけ描いても、ででって成立しない。
そう
ですよね。こう、意味のない日常いいよねっていうのを、こう、
そうなんです、
ね、7割ぐらいの時間かけて積み重ねた後、3割ぐらいでカタストロフとか非日常を描いてこそ、こう、バランスが取れてるというか、どうしてもこう、非日常寄りの話が、ストーリーとしては非日常の部分が、で、ようやく進む話なので、でもこう、ストーリーが進んでない日常、こそこの、出て出ての厚みというか、乗っかれる部分だなっていうのはあるなと思って。
でもちょっと私、めっちゃ漫画を進めてしまったから。いや、私の漫画を進めたことは後悔したんですけど、うん、その、交渉を見る前に漫画を絶対読んだ方がいいみたいな。言っちゃってるからな、このラジオ
で。いやでも、言われなかったら読んでなかったし、で、僕は漫画の、その、文字通り意味のない日常に帰っていくラスト。が好きなので、僕は。だから、本当に漫画版の、後味と映画版の後味が本当に全然違うというか、
うん、
映画は僕にとって天気の子なんだけど、漫画はすごい新エヴァっぽい終わり方してんなっていう感じなんですよね、本当に。
ああ、
うん、
なるほどね。
うん、もう全然違うっていう感じがして、でも違うのは違うのでいいんだけど、けどなんか森、なんか勘どころ外してるなっていう感じがすごいしちゃうっていう。
うん、うん、
うん。うん。やっぱ非日常があり続ける世界のままっていうのはなんかちょっと、なんか幼稚な感じもちょっとしたし、映画の、まあ漫画がこう、何もない、本当に意味のない日常に収束していくのからするとちょっとなんかなって感じもちょっとするし、でやりきるならやりきるで全部壊せばいいしって感じがするしっていうね。
漫画は勝ち取ってるじゃないですか、日常を。
うん。
は
ぁ、
は
ぁ、
は
ぁ。と思うんですよね、その、
うんうん、
元々の世界の、
はい。
の、温暖たちがどうなってるかは分かんないけど、
はい、
少なくとも、一旦、平和というか、
はい、
無事だったり、安全だったり、うん、他の世界を自分たち覗きに来るぐらいのものっていうのを、掴み取ってるっていうラストだと思うんですけど、
うん、
その、映画で、私ちょっとあのラストでも全然本当にいいんですけど、気になったのが、16日後っていう、絶妙な、なんだろう、だって東京に家族とか残してるわけじゃないですか。
はい。
はい。
それで、なんか夏休み続きしようねってならんくないっていうのをちょっと思っちゃって。
まあ。
それなら何にも気づかんまま、1日しか経ってないとかぐらいの方が、スッて受け入れられたなと思うんですけど。
うん。
いや、16日経ってたらもうちょっと混乱してないかなっていうちょっと思っちゃって。
うん。
うん。
確かに。時間、示さなくてよかったかもしれないですね。
うん、
そうそうそうそう。
あれがあることで、こう、
うん、そう。
なんかね、考えちゃうことが多いっていうか、うん、あれは確かに、あんなことするぐらいだったら出さない方がいいなっていう。うん、
ただ、後っていうね。
そう。う
ん、そう。なんかいつか、まだもしかしたら気づいてないのかなって、はい、橋とか渡れなくて、はい、一旦戻ったんかな、ぐらいの。
はい、とかの方が、ま
あ、だって、黒騎士があんなことなってんのに、とか思っちゃうわけじゃないですか。
うん、
こっちは。
そうですね。うん。
なんか、そうなんだよな。そこかな。それでもそれがなかったら私はあの終わり方っていうのは。
はい。
別に。いい、すごく悪くないです。
ラストのこと僕のあれ言っていいですか？
はい、
僕ありなんですよ。あのラスト。
はい。
で、なんでかっていうと、漫画版のラストで親が出てきてたのが、 何をやりたいのか僕よくわからなくなったんですよ。
うんうん。
はいはいはいはい。
で、確かにお父さんとかってもうずっとほったらかしというか、普通にこう一番初めの8月31日の時に死んだってことでよかったと思うんですけど、でも、後で親が出てきて、8月32日。ですよね。漫画版でいうところの、
うんうん、
の主役になって、で、お父さんが下になって、もう一回別の、ああなってない世界にもう一回移るっていうのがエンディングですよね、漫画の。
うんうん、
この、なんだろう、親出てきてケツ吹かせんなやっていうのを思って。
あ、そう、それめちゃくちゃ思いました。うん、
いや、だからケツ吹かせないまでは思ってないけど、はい、まあ、音探たちのまま見たかったのはありますね、正直。それは多分、うん、読者は結構思ったんじゃないですか。
そうそう、うん、だから、いやもう、オンタンとカドデの話でやりきったらいいと思うんですよ。
うん、
で、もう、世界も滅んでいいと思うんです、究極。
うんうん、
でも、それを選んだのは二人っていうまま、二人というかオンタンのまま終わってもよかったんじゃないかな、とは思って、うんうん、結構漫画の最終巻のパートは、ほんと混乱して、
うん、
もうやりたいことがずれまくるじゃないですか、あそこのタイミングで。
うん、
いや、もう、そこなくてもよくねって思って、だからもう、オンタンが選んだ世界のまま最後まで行きますで終わった映画は僕は結構好きなんですよね。
そうですね。その着地は確かにすごい。
うん、あと僕はオンタンと大葉のラブストーリーとして見てたので、
ああ、
その終わり方いいじゃんと思ったんすよ。だからもう途中からもう結構オンタンの中で門出の存在感ってちょっと下がってくるというか、
そうなんですよ、
ね。大場の方が大事になってるじゃないですか。
はい。
いや、でもそれが友達じゃない。下がってるとかじゃなくて、だから絶対なんだよなって思うんですね。
ほうほ、
ん、
う。
なんていうのかな、その、いや、なんか、友達と恋人がどうとかこうとかっていうつもりないんですけど、
うんう
ん、それが私その、この、ででの好きなところであり、
うん、
他の世界系が苦手なところなんですよね、うん、正直なところ。
うんうん、
あ、
その、
そ
うん、
いや、そうなんですよ。そこがいいんですよ。だから、下がったっていうのは、なんだろう、数字的なものの上下を比べてるんじゃなくって、見てる側が、なんだろう、見てる側にとって相対的に、門出の存在感がオンタの中で下がってるというか、大場の方が存在感を増してる。見てる側が。
うんうんうん、
で、うんうん、話の主体がどっちかというと、そっちに寄っていくっていう。で、そこが、こう、なんというか、フェアというか、守りたいものというか、こう、語りたいものが一人じゃなくて日常っていうところにあるっていうものの象徴だと思うんですよ。あくまで門出とオンタンは友達ですっていう。で、ね、恋愛は別でしますっていう。なりたいものも他にあります。やりたいことも他にありますっていう。それはそれとして、門出がいない世界って許せないんですよねっていうのがやっぱそこが良さだと思うので、それはそれとして、やっぱりオンタンと、大場のラブストーリーがあるっていうのは、やっぱり僕、途中から僕、結構、ときめいてましたもん。あの、本当の、あのやりとりとか。
うんうんうん、
いや、そうなんですよ。はい、あのちゃんが、だから、むっちゃ声優うまいなと思ったのは、
うん、
音端みたいなキャラって、やっぱなんていうのかな、あんまりちょっとオーバーにしてたら、ちょっと、見てるこっちが引いちゃったり冷めちゃったりする部分もあると思うんですけど、
うん、
それを絶妙なテンションで保ちつつ、
うん、
ちょっとこう、恋心を持ってときめく時の感じとかがすごいこううまく出せてるなと思って、
うん、
なんかめっちゃ難しそうやからすごいなと思いました、
うん、ちょっとお便りや次行きましょうか。
あーでもあーそうか、いやでも僕最後大場で終わるのあんま好きじゃないんだよなって思っちゃったよ
な。あ、そうなんですか。そうなんですね。
やっぱり僕門出と温暖の話として撮ってるから、いや、お前じゃないってなったんですよ、
ま
あ、正直。
それはわかりました。その、映画で言ったら、その、前哨の流れと変わったなっていうのが、
うんうん、そうなんですよ。
漫画だとそこがちょっとシームレスな感じは受けるんですけど、
うんうん、
でもなんかちょっと話しちゃうけど、
はい、
単純な恋心ってものももちろんあると思うんですけど、私、音端はやっぱどっかで記憶みたいなものはあったんじゃないかなと思うし、それで自分が抱えてる、自分一人で抱えてる、ものっていうのが多分あったと思うんですよ。孤独に感じる部分が、うんうん。それをやっぱ唯一共有できる相手としての大場だったと思うんで、
うん
うん、
それが、やっぱり侵略者側とか侵略者だったっていうところの、こう、ロマンチックさっていうか、
うん、
絶対に分かり合えない存在が唯一自分のことを分かってくれてるみたいなところはめっちゃいいなと思って、
うんうんうん、
それがなんか、そこがあるからこそ、単純にこう、単純にちょっと好きになった っていう感じもなかったんで、
うん、
スッて、その私の中では乗れたのはあったんですけど、
うん
うん、意外と話すことあんな。
そう、そうなんだよなっていう。いや、そう。あの着地はいいだけに、僕、でも最後大場で終わるんじゃないんだよなみたいなっていう。
いや、待って、ちょっと、話したいことあるから次のお便りに行きましょう。
はい、すいません、すいません。
じゃあ、次のお便り行きますね。ゲコポンさんからいただきました。下杉店長の皆様、こんにちは。略称考えてみましたとのことです。
いいですね。
デデデレ交渉を見てまいりました。前章の服からストーリー開始と同時に目まぐるしく動くのかと思いきや、結局生活に吸収されて日常が続く流れはまさにコロナ禍で感じた空気。正常性バイアス、陰謀論、利権にまみれて全く問題解決のために団結できない感じは、ドントルックアップを思い出しましたが、アイロニカルなあっちより何を選択したらいいのかわからない日常以上、日常を営むしかないことへの傍観のようなものを感じ、週末の後に生活を探す姿には人間の浅ましさ以上にたくましさを見ました。それと、温暖の罪が私にはいまいち理解できませんでした。温暖が門出と引き換えに侵略戦を呼び寄せたというより、温暖が門出と幸せになるために週末ルートへ自分がシフトしたが私の受け止め方でした。原作未読なので皆様のお話楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
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 そうですね。
僕も確かにドントルックアップはちょっと原作読んでた時思い出しました。
なんかやっぱ、主人公たちじゃなくて、こう、政府の感じとか、街の感じとかは、ドントルックアップっぽいとこありますよね。
うん。全く団結、世界、もう滅亡の危機だって言っても、我々全く団結しないっすよね、みたいな。
うん。
ところを、まあ、シニカルに描いてるところは、確かにデデデデと、ドントルックアップ通じるとこは、確かにあるよな、っていうのは確かに読みながらすごい思ってました。
見ていて、ちょっと僕苦手だなって思う部分として、やっぱり、結構、霊障的な視点の話だと思うんですよね、基本的に。まあ、こう、政治的なスタンスをイカ派タコ派っていう呼び方して、で、あと、こう、どっちよりでもない人をマグロって呼んでたと思うんですけど、まあ、こう、まあ、そういうものを皮肉ってるっていう感じのサブカル霊障みたいな雰囲気は僕ちょっと苦手だな、とは思うんですけど、ただ、まあ、こう、難しいとこなんですけど、今ある日常を、市場価値に置いてしまったら、基本シニカルになっちゃうのかなって気もしてて、もう世界系である以上、現在の世界のことはちょっと斜めから見てるっていうのはもう絶対生じちゃうのかなって思うんですよ。もう根本的に合ってないというか、だって世界なんて天秤にかけちゃダメだよっていうのが、あると思うので、まあ、ただまあその感じを日常、の価値を大事にするっていうところに置いてるっていうのは、まあ、僕はいいかなとは思ってはいるんですけど、
もう、お便りにもありましたけど、その、ドントルックアップの場合、結構終始アイロニックな感じというか、まあ、むしろ世界なんか滅べばいいぐらいのテンションなんですけど、なんかやっぱ、今作の方は、そのダブルスタンダードな感じがいいのかなっていう気はして、まあ両方実際あるじゃないですか、世界に対する感情として。滅べばいいって感情と、でも普通の日常も大切にしたいというか、近くにいる人が少しでも長く一緒にいたいみたいな、その両方がなんか同時に感情として原作にも映画にもあると思うので。
やし、私はなんか、あの中で自分のな、なんていうのかな、思う正しさを選んでもいいと思いますし、別にあの、描かれてる中とか。そこは、なんていうのかな。やっぱり、あの、あれを、なんていうんですか、シニカルに感じてしまうっていうのは、少なからず自分がそう見てるからだと思うんですよ。なんか、だって、シップス、例えば、本当にシップスみたいな活動してる人からしたら、それが日常なわけであって。なんか、おそらく、この作品を見てる多くの人が、そうじゃない立場だから、そういうふ
う
に、皮肉ってるように見えるというか、皮肉ってる部分もあると思うんですけど、それに、やっぱ共感してる自分がいるっていうのはやっぱ自分自身の中にそれがあるんだろうなってすごい思うんですけど。まあでもその侵略者に危害をそんな加えなくてもいいんじゃないかっていう主張自体私はすごい正しいと思うんで。
いや、あれはめちゃめちゃ正しいです、本当に。
だからなんかそのどっちもどっちじゃ全然ないと思うし、正しいことを言ってる人がいるわけであって、ただそれ、その正しさを認識できない、その現実でもそうじゃないですか。認識できなかったら認識できたとしても、自分からそっち側に行けないっていうことってある あるなっていう。
うん
う
ん、
まあ、そういう意味では結構、こう、現実と地続きな感じはめちゃくちゃして。
うんうん、
侵略者がまた可愛いじゃないですか。
そうっすね、
うん。
なんか拾ったものを頭にペコッとつけてるのめっちゃ可愛くて、お守りみたいなやつ。
うん
うんうん、
そう、だから侵略者が死ぬシーン、なんか私結構、それ映画でこう撃たれて血が出るとことか、
うんうん、
結構なんていうか、漫画よりきついなと思います、ね、
うん。
やっぱり。
あ、
うん、色ついてますしね、
うん。
そうなんです。動くし、音も出るから。
うん、
なんか、なんていう、うん。でもなんかすごい、うん。
シニカルに見えるのはやっぱ誇張がきついからかなって気はするんですけど、
うん、
例えばこう、外部から来た存在があった時に侵略者って名前つけない気がするんですよね。
うん、うん、うん。
だから、侵略者扱いする用の名前を漫画自体がつけてるっていう部分の誇張がやっぱり、そういうものをシニカルに見てる感じがするっていうのはあるなとは思うんですけど、う
ん、なんかその結構軍事的に利用していくわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
その軍事的に利用するためには侵略者って名前しなきゃいけないわけじゃないですか。
まあプロパガンダってことですよね。
そうだからそれぐらいだったらありそうな気がする。なんか最初は違う呼び方で呼んでたけど、
うん、
どっからか徐々にちょっと呼び方変えていってるみたいなことってあると思うんですけど。
あ、まあそれは確かに。
そういうのはなんかありそう。
うんうん、
でもなんか本番私もう読んでて漫画とか、うん、なんつうか電波とか全部アメリカにコントロールされるみたいな。え、うん、絶対本番やんとか思って、絶対に言うやんと思って、もう震えましたもん。もうどこまでがなんか、うん、本当のことで、どこまでがこう、ギリギリ違うのかが分からなくなってきちゃって。
うん、うん、
ありそうやもん。え？
うん、いや、確かに。
ちょっと僕さっきと言ってること変わってるように聞こえちゃうかもしれないんですけど、この、作中で、こう、明確な政治的スタンスが持ってる活動をしてる人たちを、完全に皮肉めいて描ききってる感じでもないなとは思う部分もあって、例えば、双葉とかの扱いって、割と、生きた人間、その政治活動をしてる生きた人間っていうバランスで描いてるなとも思うんですよね。やっぱ普通に友達付き合いしてて、うん、その、まあバイトとかやるような感覚で、こうデモに参加するみたいなもあって、多分あれはイカ派になるのかな、
うん、
侵略者虐殺を止めようとしてるのはイカ派だったと思うんですけど、あのスタンスに完全に皮肉に描ききってない部分もあるなとは思って、やっぱそれは、双葉っていう存在がいるから、かなっていうのはあるんですけど、
うんうん、
まあそれに比べて、小比類巻の扱い、ちょっと荒れすぎねって。
いや、小比類巻は、びっくりしますよね。え、
うん、
もうなんか、こいつがこんな最後までこんなになんか結構重要なキャラになるなんて、うん、漫画でも映画でもって思って。
うん、
いや、でも小比類巻の、僕の見た未来と違うみたいな。
はい。
うん
そうだよねって思いました。
そうだよね。
完全に小比類巻になってます。そうだよね。違うよね、
うんうん。
きっと彼はね、漫画、原作漫画の方を見ていたはずなんですよね。
そうそうそう。
きっとね。
そう。
確かに。
わかるわかるって思って、うん。前と同じもの見てたからって
思って。君今原作漫画のこと見てたんだね、みたいなね、感じですよね、ほんと、うんうん。
あ、だから、あそこってこう、映画の結構面白ポイントだったと思うんですけど、自分がこうなると思ってた通りにならなかった、
うんうん、
わけじゃないですか。
うんうん
うん、
ザマーなわけです、あそこ。ザマー見さらせな感じやと思うんですけど、あそこって。だって、あれ、俺今世界の中心にいねみたいなことを言ってるじゃないですか。うんうんうん、あの希少さすごいですよね。だから結局、なんかそれっぽいこと言ってるだけで、自分が状況をコントロールしたことにしたいみたいな発想で動いてる
ん
ですけど、やっぱそれが否定されるっていう。で、本作でいろんなこと起こった中で、こう、ある程度全体像を把握してるのって、あいつが一番その位置に近い気がするんですよね。だって、あり得たかもしれない別の世界線をあいつは見てるわけだから。でもそれを見た上で、現実そうなってないっていうのを背負ってるの多分あいつだけですよね。あと大場か。大場ぐらいやと思うんですけど。
うん、そうです。だって、小比類巻が見た未来では小比類巻むっちゃ活躍してるもんね。
そう、
うん。
むっちゃいいとこまで行ってるもんね。
確かに。
そう。あいつ、あの後何者でもなくなるんですよ。ただテロリストになるんですよ、あの後。ざまあみさらせですよね、本当に。
まあ、それは確かに、本当に小比類巻という男がしょうもない奴になったという意味では、おならすと本当に、うん、 賞賛に値するなって感じがします。
うんうんうん。
そう。悪のしょうもなさを描くって大事やなと思います。
うん。
フィール良さでもそうですけど。
うん。う
ん、そうそう。
そうですね。
意味なんて持たせちゃダメなんだよな、そういうやつにっていうのを、本当にどっちもやってるって感じですよね、
うん。うん。
なんか悪と呼びたくもないぐらいの小物感がありますもんね、
う
ん、あい
つは。そうなんですよね。
小物感 あったのになんか結構、いったなっていう。う
ん、
はぁ、あ。小昼巻きはディメンタスだったんだね。
確かに。
ああ、ぽさある、ぽさある。
あるある。
でも、私今回映画で、
はい。
描いて欲しかったことが、
はい、
ちょっと話の辻褄とか、
うん、
あんま考えずに言っちゃうんですけど、
うんうん、
漫画で一番熱いシーンっていうか、
はい。
で、お父さんパートになってから最後、
はい。
うん、
何でしたっけあれ、夫人？新型の夫人に、
はい。
新型の夫人で無双してる奴らが、いる。
デーモンズって呼ばれてると。
そう、デーモンズ。
はいはいはい。
あれは乗ってるのはあの二人じゃないかっていう。
そう、そう。
話あるじゃないですか。
それ。
ありましたね。
でとか言いながら売ってるやつ。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
あれもむっちゃ、おーってなって、
うん、
なんか漫画では、それはまあ本当はどうかわかんないんだけどっていうところで、そこを見せなかったのもすごい良かったんですけど、二、
うん、
人がずっとそのゲームをやってきてっていうところが、そこに繋がってるのもむっちゃ熱かったんで、
うん、
ちょっとなんか私もう、映画ではそのほんまにそれに乗ってる二人をもう見たかったですよ。
わかります。
バリバリに戦ってる。
わかります。
あ、そっちのね。
戦って終わる、なんかその、決着とかわからずに、
うん、
ただただそれで戦ってる二人で終わってほしかった。のは見ちゃって。
同じくです。
あ
見たかったですよね。
見たかった。
それはそれでいい熱いラストですけどね。
いや、僕、最終巻のこと全然読み取れてなかったなって今聞いて分かりました。全
然そうな
ん、何の話が起きてるかよく分かんなくて。
え？
何が起きてるのみたいな。
そうなんですよね。だから、明らかにこう、夫人2期が、温暖と門出っぽい感じでこう、並んでる絵みたいなのがあるんですよね。
そう。
うん。
そうなんよ。あれがほんまにもう、うわーって思って、
うんうんうん。
で、しかも戦ってる相手がさ、なんていうの、それこそ世界って言ったらおかしいですけど。
そうですね。うん。
なんか、
うんうん、
侵略者とかじゃなくて、
うん。
なんかね、その感じで、をちょっと映画に私にちょっと期待したとこはあったんです、実は。
わかります。
なぁ、
そう、見せてくれへんかなって。
そう。
なるほどね。
で、その、そっちの世界の温暖と門出で終わってほしかったなっていうのはすごい。
そう。それだとしたら、まさにカタストロフを起こした責任みたいなものもしっかり取ってるし。
うんうんうんうん。
そう。いいなって思うんですよね。
そ
うですね。
それはそれで熱いな、
はいはい、お父さんなしで。
そうそうそうそう。
そうなんですよ。お父さん、
はい、
もう僕正直あれ読みながらお父さんのパートってもうこれ、浅野稲雄の願望じゃんって思わなかったんですけど、
そうそうそう。多分そう
確かに。
ですよね。多
分めっちゃ浅野稲雄っぽいもんね。
そうそうそうそう。
そう。
結局、年取るとなんかこう、リカバーしたくなるんすよね、きっと。
なんかね、そう。俺はこうだったけど、若いもんにはこうなってほしくないな、みたいな感じが、めちゃくちゃあの場面からずっと感じられてて、うん、いや、わかるんすけど、これお前の話じゃないんで、っていう感じがすごいしたんですよね。うん。
しかもちょっとやっぱ、原作割と納得できてないのは、お父さんがシフトするじゃないですか。
うん。
うん。
お前は救われてるけど、別にあの世界の温暖と稼働で救われてねえからね、言っとくけどっていう。
うん。
いや、そう。
確かに。まあ、確かに確かに。なんか私、それはすごい、私も読んでて思ったんですけど、なんか、我々は、もう、温暖と門出がもう見たくてしょうがないのに、
うん、
最後までやっぱ出さなかったっていうのは、なんかこう、なんていうのかな、憎いなっていうか、
そこはわかります。
なんかこう、もうまさか、っていう感じでしたね、うん。だから最終巻って本当最初から最後まで、っていう連続で。
うんうん、
何これみたいな。何が起こってるのみたいな
感じ、うん。そうなんですよ。
だったのは本当に間違いない。
うん
そうなんですよね。
そう、こう、お便りに温暖の罪どうこうってありましたけど、別にあれ罪じゃないんですよね。
うん、うん、うん。
だって、ああいう世界は別にあるんだから、
そう。
そうね。そこに行ったんだもんね。
うん。で、一番初めの世界から温暖がこう、平行移動した後も別に、その前の記憶残ってるわけじゃないから、
うん、
別にその罪背負ってるわけでもないし、じゃあ何が動いたかってもう、読者の視点が動いただけですかね、あれ。
我々が動かされてる。
そう、そう我々の視点が温暖によって動かされただけで、その、動かしたのは朝の異名だから。
ああ、だからそれを意味ではお父さんが最後動くのも納得できんのか。
ああ、
なんか、しゃらくせえなぁ、みたいな感じ。なんだかなぁって。
それ浅野流だもんなぁ。
なんかなぁ。
いや、ほんとね、こう、世界系に大人がシャシャリ出てくるなと思って。
いや、そうなんですよね。
そうなんですわ、っていう。子供の決断だけで世界滅ぼしとけよって思うんすよ。リカバーなんてすんなって、もう世界滅びるって若者が選んだんだから世界滅ぼしとけって思って。
いや、ね、そう。いや、っていう。
はい。ちょっと、やばい時
間やばい。お便りがちょっとそろそろ。
お便り、次行きますね。はい。レッドジャケットさんからいただきました。いつも楽しい話をありがとうございます。ででででぶっ刺さりました。私は原作未読、全章鑑賞、前夜祭一気見上映、原作漫画購入、読破、交渉再鑑賞しました。キャラデザやセリフからにじむ独特の世界観や主役二人のキャスティングは最高でしたね。日常に現れたありえない異物をいつの間にか受け入れ、世界が確実にやばい方向に進んでいるのに見ないふりで普通に暮らす人々、無駄に意識高いを自負するだけの人、ネット情報を鵜呑みでうろたえる人たちの描きぶりは見事であり、オーランが自分にとって絶対である門出を選択したことで招いた結末は、この上なく残酷でひたすらに愛おしかったです。私は吉祥寺界隈の住人で、オーラン、門出たちが見知った場所を歩き、そこに円盤が墜落し、侵略者が現れたこともリアルに感じました。作者書き下ろしの結末は、漫画と平行世界のもう一つの結末と納得し、原作込みで一つの作品として評価したいです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいなぁ、吉祥寺界隈。言ってみたい。
私、吉祥寺の人間なんでっていうね。すげえ言ってみたいわ。
吉祥寺に住んでたら吉祥寺タトゥー入れるわ、絶対。
めちゃくちゃそれただの地元ラブな人じゃん。すごい。
絶対吉祥寺の人がしなさそうなこと言わないでくださいよ。
確かに。
そうですよ。
絶対引っ越してきたやん。
うん、まあ、こう、漫画と合わせて一つの作品っていう感じはあるなぁとは思って、まあ、うんうん、こう、映画のラストも、漫画のラストも内包してますからね。平行世界ものである以上は。
うんうん、
まあそうですね。結局はまあマルチバースと言いますかっていう解釈として、まあどっちのラストもあるよっていうか、
うん、
いろいろ開かれてるよっていう意味ではまあ本当に漫画と映画でセットって感じなのかなっていう。
うんうん、それね、こう平行世界ものって、こうエモーションもあるんですけど、同時に全部意味なくないって思う。ちょっとあるんですけど、この僕が好きな部分もあるんですけど、結果より納得を求めてるって感じだと思うんですよね。
うんうん、
で、僕の好きな話で、ドラゴンボールの人造人間編って読んでます？ドラゴンボール読んでる方います？
ドラゴンボール読んでます。
読んでます。
読んでるけど、結構昔だから。ね、うろ覚えですが。
人造人間編っていうフリーザ倒した後の次の編があるんですけど、あれって未来からむちゃくちゃ強い人造人間が来て、
うんうん、
悟空たちとか殺されちゃうんですよ。で、普通に世界滅ぼされちゃうんですよね。
そんな話なんですか？知らなかったんですけど。
あ、そうなんですよ。人造人間編って世界滅びてるんですよ。
知らなかったわ。ドラゴンボール触れてないに。そんな話なんだって。
でも、この滅びた側の世界から、ブルマってわかりますかね？発明する女の人がタイムマシンを作って、はいはい、この息子のトランクスを今の時間軸に戻して、そこでこう世界を変えるって話をするんですけど、ドラゴンボール世界のタイムスリップは平行世界に行くっていう認識なんですよね。
うんうん、
だから、世界を書き換えることにはならないので、元の滅びた世界は残ってるんですよ。
はいはいはい。
うん、じゃあ意味ないのになんでするのかっていうと、ちょっと、要約しちゃうんですけど、尺だからなんですよ。世界が滅びてたままっていう、うんうん、そうじゃない世界があってほしいっていう願いからそれやってるんですよね。
うんうん、
納得の問題なんですよ。
なるほど、なるほど、
うん。僕はそれすごい好きで、本作にもそれ通じてると思うんですよ。だから、うんうんうん、平行世界を移動してるだけだから、そこに本質的な意味ってないんだけど、ただ自分がそれを選んだっていうことがあってほしいっていう願いだと思うんですよね。僕は結構それ好きで、まあ本作もそれって意味ないよねって、でもそれって選んだってことが大事っていうのが、 好きなんですよね。で、その選んだっていうのがやっぱ世界系だなって思うんですよね。
うんうんうん。
あの、めちゃくちゃわかりますね。本当にあの、世界系のその結末ってまあ、滅びるなり、結ばれるなり、いろいろある、バリエーションあると思うんですけど、結局はやっぱそこに選んだっていうことがやっぱすごく重要だよなっていうのは確かに本当そうで。
うんうん、
だから本当にこの、まあ、映画にしろ漫画にしろ、そのラストを選び取ったんだなっていう感覚がやっぱそれが残ってるっていうのは、まあ、すごくそこは、僕も好きなところですね、
うん
うん。はい。ごめんなさい。時間なので次行きましょうか。
はい。M 原さん。店長メンバーの皆様こんばんは。デデデデ交渉。原作漫画がいわゆるトゥルーエンドだとすると、映画はオーバーエンドだったとでも言うべきでしょうか。原作との違いについての是非はともかくとして、この結末ならば、大場だけでなく、ヒロシや渡良瀬や愛の兄弟たちの死も回避した完全なグッドエンドにしてほしかった。大場は好きなキャラクターですが、ヒロシらは亡くなっていることを考えると、彼の活躍を手放しては喜べないというのが正直な感想です。いっそ、大場と温帯以外は絶滅してしまう結末の方がまだ納得できたかな。ただ、前後編や原作含めてデデデデが非常に面白い作品だったのは間違いありません。皆様が本作をどう語るか楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、あの、ぬるたいエンドになったかも正直ちょっと、あるというか、
そうですね。なんか、
うん、
本当ゲームで言うと一周目のエンドだなって感じですよね。
うん、
そうですね。あの手探りでやってなんかちょっと微妙な感じのエンドになっちゃったなあかんですよね。
で知り合いに聞いたら二周目からが本番だからって言われるやつ。
今度はちゃんとしたルート選ぼうねみたいな話なんかねちょっと聞こえますけどね。うん、
なんかそのマルチバースっていう概念ちょっと私難しくてあんまり理解できなかったり。するんですけど、うん、デデデデの中で出てくる、その、地球っていう重力の中では、なんか、魂と体が、なんかこう、一緒になってしまうみたいな話出てくるじゃないですか。
うん、うん。
うん。
あれがすごい好きで、なんか、あり得るなって思うんですよ。なんかその場所が持つ力みたいな、ものってあるよなと思って、だからなんかその、侵略者たちも、地球に来て、来たらいつの間にか自分たちも人間みたいになっていってるっていうところとか、
うん、
自分たちがそれはやっぱ地球に生まれてる、あ、生まれてるっていうか地球で生きてるからなのかなっていうのは、なんかすごい面白い考え方だなと思って、なんか生きてる場所によって何もかも変わっていくのの究極が星であるっていう感じはちょっと説得力があるなと思って、なんかね、マルチバーストってとことは違うんですけど、ちょっとその設定の話が結構面白いなっていうのはありました。
ああ、なんか僕その辺の下りはなんかすごくメッセージにも似た感覚を覚えましたけど。
はいはいはい。
ああ、うん。
メッセージもある意味僕らが考えている時間の流れって実は違うんだぜみたいなのを、まあ、で本当にふわっ、そうやん、違うやんみたいな風になるっていう映画だったと思うんですけど、
うんうん、
でまあそれをまあメッセージはそこで変わりますけど、まあ、デデデデではそんなことがなくっていう。
うん。
まあ、もう本当に、そこから逃れられないんだなっていうのは、まあ、うん、まあ確かに、まあそれ、まあね、現実そうだしみたいなところはあるかなっていうのはすごい感じますね。
うん。うん、あとあれですね、ガンダムですね。ニュータイプ論ですね、それは。
ああ、ガンダムね。
はい。
今私はゼータを、めちゃめちゃ牛歩で見てるんですけど。
やっぱあれですね、ファーストほどテンションバリバリって感じでは見てないですね。
そうですね。ちょっと言いたいことがありすぎて、あれなんですけど。シャアはやっぱ額に傷を負った時に、彼の中のセンスを司るところがおかしくなったんじゃないかと私はすごい思ってるんですよね。
もう何の話なのかわからなすぎて、何があったのシャアよ。
いや、ちょっと本当にそうですね。ちょっとすみません。ガンダムの話をし始めたら、終わらないんで、ちょっとやめますけど。
はい。まあ、映画のラストに関しては、やっぱりこう、適度に人が死んで、適度に人が死ななくすることで、温暖の罪を適度に軽くしたっていう、なんかこう、折衷案というか妥協案みたいな感じを感じるところが、ちょっとそこは、スメーが甘く感じちゃうというか、世界滅んだ上で生きるっていうのでも、まあ、いいんじゃないかなってね。ね、うん。だって、もう、めちゃめちゃすでに人死んでるし、
もう大惨事になってるんだからね、っていうのはありますよね。
うん。いやー、1000万人すでに死んでるんだから、もう、そこで、あと、 1000万人死なれないようにすることで、本当な着地みたいな感じ、いや、それ、ちょっと無理じゃないみたいな、無理筋じゃないかみたいに、見えちゃうかなって気もしたので、まあ、なんかそのあたり、こう、どうキャッチしていいかよくわかんないシーンは多いなとは思うんですよね。例のカタストロフィーのシーンも、あのノリの曲が流れながら、東京は崩壊していくっていうのは、どういう気持ちで見たらいいかな、みたいな。うん。なんか、わざとやってんだろうなって気もするんですけど、そのあたりは。うん。そうですね。でもまあ、どっちがトゥルーだと思います？映画と原作漫画、どっちがトゥルーエンドだと思いますか？
トゥルーって難しいな。
いや、そうなんですよ。原作も、まあ、映画も、どっちもちょっとずつ僕不満を持っているので、
はい、
ある意味、トゥルーエンドないですっていうのはちょっとあるかもしれないです。僕の中でですけど。
いや、でも僕、トゥルーはやっぱりさっき言ってた、12巻のラストでお父さんがあれをしないまま、あの世界が続くがトゥルーな気がしますね。
僕もそうですね。だから、最後に、その二人の絶対がその世界でも絶対であるっていう終わり方をしてほしいというか、う
んうんうん、でもなんか、それこそ移動したのはお父さんだけであって。
まあだからそうなんですよ。そうなんですよ。
そういう意味ではトゥルーは残ってるわけですよね。
そうそうそうそう。
はい、我々が飛ばされてるだけで、
はい、そう、見せてもらってないだけですからね。
いや、そっちじゃないとこを見たいのにっていうところをね。
うん。
そうなん
ですね。どいって飛ばされてるだけで、はい。
うん。
トゥルーかそうじゃないかは、観客の納得度の問題なんですよね。
そうですね。
うん。
そうですね。
まあ、そうか。
だから、各ルートに分岐していくわけですけど、まあ、これ、いわゆるノベルゲーから生まれた言葉だと思うんですけどね。こう、分岐して、どこに着地するかっていう、うん、はい、それで、この、どの分岐も当人たちからしたらトゥルーなわけですから、それは、もう、観客が何を最も真実に近いか、真相に近い着地をしているかっていうのを信じられるかっていう、もう我々の納得の問題だとは思うので、
うん、
やっぱお父さんが移動しなかった、あのまま続いたのがトゥルーかなって感覚はありますね、そこは。
うんうん、そうですね。もう我々で結末選択するしかないなっていうことがよくわかりました。はい。
はい。すいません、もう時間が来てしまいましたね。はい。はい。お便りたくさんいただいたんで、ちょっとそこからお話派生する感じで行ってみたんですけれども。はい。では、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション交渉の話を終わっとこうかなと思います。
なんか原作読んでない人もいると思いますが、
うん、
すいません、原作の話失敗しちゃって。
それは触れときます。はい。説明で触れときます、そこは。次回テーマは後で決めましょうか。
はい。
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 ではお知らせになります。映画の明日すぎる場、次回は6月29日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。すいません、今回山口店長参加しない予定ですのでよろしくお願いします。あと大阪の心斎橋で毎月第2第4火曜日に山口が店長をしている月2場ちょっと映画の話でもも合わせてお願いいたします。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回テーマに向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第171回、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション交渉の話を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。